ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコウィドド大統領は、国業部門だけでなく、カリウカにも注意を促した。政府は、85兆3000億ドル、相当のインフラに投資、融資を割り当てる。最初のニュースです。カリウカは、鉱物や石炭の採掘部門だけでなく、農業の農業業部門でも行われています。これは木曜日に東カリマタン州バリパパンで開催された、インドネシア数政州。協会の2023年国家作業会議でジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。大統領は農園分野の呪いを挙げました。数量1個あたり万ルピア、万5000ルピアで販売されている若いココナッツはタイで販売されているようなココサも製品にすることで付加価値を高めることができます。大統領によるとインドネシアの人々は反動にそれを行うことができ、州知事はそれを奨励することができるということです。一方、水産分野では今日は塩漬けの魚に加工するだけでなく、魚粉に加工すれば付加価値が高めるという例を挙げました。政府は85兆3000億ドル相当のインフラ投資融資を割り当てています。彼は176兆3000億ドル相当の投資融資の総割当て額の 48.5% に相当します。彼は水曜日にジャカルタで開催された北予算の記者会見で、セレモニアにインドラ・マティス財務大臣が語ったものです。投資融資のその他の分野には、低所得社会への住宅の提供、食品、産業、教育地域社会保護、食品、環境、地震に見舞われた、トルコへの支援などの国際協力における国有企業、ホルディングの資本構造を改善するための RNE シェアへの国家出資を含みます。ムディグナディ・サディケン保健大臣は今年5月に世界保健機関の事務局長と会談し、マヌミクの状況をインドネシアのコフィル状況の風土病に変更する計画について話し合う予定です。クナディ大臣は水曜日にジャカルタでインドネシアでのカフェリ状況のフードビューの宣言に関して世界保健機関のエシェロンバンド役人と話し合ったと説明しました。クナディ大臣によると世界保健機関は各国政府のために固定を提供するということです。しかし世界保健機関は現在の状態をフードビューになるように変更することを計画しているとの国と一致するように附帯条件を提供します。国際思想裁判所は水曜日アゼルバイジャンに対し連接するアルメニアとの間で進行中の法的紛争の中間段階としてナゴルノカラバフの係争地域との間でラチェンルートを経由する自由な移動の確保を命じました。ロイター通信社が報告したようにアルメニアがナゴルノカラバフに直接アクセスできる唯一の陸路であるラチェンルートは12月12日以来環境化するかであると主張する抗議者が電灯を張って骨を止め封鎖されています。アルメニア外務省は国際思想裁判所の決定を歓迎し国際社会に対し アゼルバイジャンに決定を直ちに実施するよう求めました。モハジラ・フェンディ人権開発文化担当調整大臣が率いるインドネシア共和国政府代表団は水曜日、トルコの旗駅のアンタキア1にあるインドネシア捜索救助チームの作戦センターを訪問しました。木曜日にアンタラが受け取った公式声明には、モハジル大臣の訪問中、国家祭儀カンナリ庁のソハリアン党長官と、在トルコのインドネシア大使ラル・モハマル・イグバル氏が旅行しました。モハジル大臣は捜索救助任務を遂行してくれたイナサルに感謝の意を表しました。そしてインナサルが残りの任期をうまく遂行し、国際社会の信頼を維持できることを望んでいます。これでニュースを終わります。の皆さんコメントです。共和国際社会はヨルダン川西岸におけるイスラエルの攻撃を非難することについてお伝えします。イスラエルは2月22日水曜日にパレスチナの西岸にあるナブルス地区に別の攻撃を開始しました。イスラエル軍の攻撃によりディン・エディアと72歳の男性を含む10人以上のパレスチナ人が死亡しました。パレスチナ保健省によると攻撃により100人以上のパレスチナ人も負傷しました。イスラエル国防軍は朝のブルスの旧市街に入り、パレスチナ武装勢力との衝突を引き起こしました。イスラエル国防軍によると、その部隊がパレスチナの武装集団から攻撃を受けた後、イスラエル国防軍は作戦を強化しました。その後イスラエル国防軍は市民手配の民兵の隠れ家に向けてミサイルを発射し、建物の一部が崩壊しました。パレスチナ側の複数の情報源は、2人のイスラム聖戦司令官が攻撃で死亡したと述べました。パレスチナの民兵グループでイスラム聖戦グループと同居で提携しているハマスは、支配地域であるガザ地区からの報復を脅かしています。ハマス軍のスポークスマンであるアブ・ウバイラ氏は、電報アプリケーションでイスラエル側に報復するために彼の相場の忍耐力が 好きなことを強調しました。イスラエルが対テロ作戦であろうと集中する致命的な攻撃はパレスチナの人々と国際社会の両方から即座に強い反応を受けました。パレスチナ政府高官のフセイン・アル・シェイシーは攻撃を虐殺すると非難し、パレスチナ人に対する国際的な保護を求めました。パレスチナはまた国連安全保障理事会に対し、ダブルスでのイスラエル軍の作戦に関する緊急会議を開催する用意を示しました。パレスチナのリヤド・マルキ外相はまたアラブ連盟理事会に対し、ダブルスでの出来事について話し合うために常任代表レベルで会議を開催するよう要請しました。会議の要請はイスラエルの行動を非難するためにイスラム協力機構を IC にも提出されました。一方、アメリカ国務省のネッド・プライス報道官はこの事件に対するワシントンの懸念を表明しました。オシュ連合の外交政策責任者であるジョセフ・プレル氏は、オシュ連合はヨルダン川西岸地区で暴力が増加していることを非常に懸念していると述べました。彼は全ての関係者に対し、平和を回復し、これ以上の人命の損失を避けるために取り組むよう呼びかけました。フランスも強いコメントをしました。それは民間人に対する暴力行為を非難し、相応の力を行使することによって国際人道法を尊重するイスラエルの義務を再確認しました。さらに国連のアントニオ・グテレス事務総長は、パレスチナ領土の状況は長年にわたって非常に不安定であったと述べました。彼によると和平プロセスが行き詰まったため緊張が高まってということです。双方はこれまでの成果を尊重し、評価しながら和平プロセスを継続すべきでした。彼は1993年9月13日に米国ホワイトハウスで調印された歴史的な協定のポイントで合意された内容を含みました。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1920年2月24日ナチス党はドイツと設立されたことから始めます。ナチス党として知られているドイツ国家社会主義労働者党はドイツに存在した政党です。以前は1919年にミュンヘンの会議を出るアントン・ドレクスラー氏によってドイツ労働者党として設立されました。その後ヒトラー氏は1919年9月に小さな政党に加われました。政党は1920年代初頭に設立され、ミュンヘンに本部を置いています。以前はこの政党はドイツ、ロルシャ党と呼ばれていましたが、この政党の名前は1920年2月20日にアドルフ・ヒトラー氏が党首に就任した後変更されました。ナチスの公式の紋章は鍵十字でした。次に1955年、アップルコンピューターの創設者であるスティーブ・ジョブス氏の誕生日についてです。スティーブ・ジョブス氏は1955年2月24日、米国カリフォルニア州サンフランシスコで生まれました。彼は米国出身の実業家で発明家です。彼はアップルインクラッドの共同創設者であり、会長であり、元最高経営責任者 CEO です。ジョブズ氏は以前、ピクサーアニメーションスタジオの CEO も務めていました。彼はディズニーがピクサーを買収した後、2006年にウォルト・ディズニー・カンパニーの取締役会のメンバーになりました。彼の名前は1995年の映画「トイ・ストーリー」で制作組織として挙げられています。 最後にイギリスのバッキンガム宮殿がチャールズ皇太子とダイアナ妃の婚約を発表することについてです。1981年2月24日、大法官を通じて新たに交際したカップルとしてイギリスのチャールズ皇太子の婚約を公式に発表しました。people.com が引用したように、発表の内容はエジンバラの女王と公爵は最愛の息子であるイギリスのチャールズ皇太子と名誉あるスペンサー伯爵とシャンドキッド夫人の娘であるダイアナ・スペンサー女との婚約を発表できることを嬉しく思うことでした。1ヶ月後の1981年7月29日、チャールズ皇太子とダイアナ妃の結婚式は約3500人のゲストを前にセントプル大聖堂で行われました。これで今日の歴史を終わります。
Aku dibesarkan oleh angin dan gelombang. Aku dibesarkan oleh api dan batu karang. Oleh sio sayangi rasa sayang badani. Yeah.Sang matahari dan ibuku rembulan berdiri melangkah dan ku berlari merebut masa depan oleh siu sayang rasa sayang badani tinggi
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインカグループが BET1 2泊2台の会社をニュージーランドに輸出することについてお伝えします。インドネシアの鉄道と陸上輸送の統合製造の航空用企業でありインカグループはコンテナフラットトップ貨車タイプの133台の貨車をニュージーランドのキウイリイリの輸出しました。2月23日にアンタラ通信が引用したように、インカシアのエコプロワンド社長は、木曜日東ジョバ州まで呼んで、133台の貨車は2021年1月にオーストラリアに企業 UGL から262台の貨車を調達したプロジェクトの一部へと伸びました。このプロジェクトの2つのプロトタイプユニットは2022年半ばに納入され、UGL とキウイレイルによる動的テスト段階が完了しました。エコシーによると、インカグループは2022年9月に UGL から450台の貨車を調達する契約を2021年11月に50台プラットフォームイバック機関車の契約を獲得したということです。エコシーは世界の舞台で戦うためにインカシアの努力を証明した UGL との関係を誇りに思っていると述べました。彼はニーズがまだ明かれていることを考えると、この協力が実現可能であることを望んでいます。一方、キウイレイリシェル調達プログラムディレクター、クリシー・ファラグシーは、キウイレイリシェルの運輸近代がプログラムの一環として古い車両を新しい車両に置き換えると述べました。クリシファラグ氏はまたテストが完了すると新しい車両がすぐに展開されニュージーランドの林業向けのキウイレイルのサービスリタツとして木材輸送に使用されると述べました。キウイレイルは対する輸送事業者として運営されているニュージーランドの国有企業で、ニュージーランド最大のシマワフェリーオペレーターでもあります。ニュージーランドに262両の貨車を供給することは、インカグループが再びオーシアニアと対する市場で役割を果たすための大きな一歩になると期待されています。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Estando minasan pa sona Indonesia des. Kyo wa Lampung shuu no krui no beach wo goshoukai shimasu. スマトラ島の南海岸にあるため、ランプンには多くの美しいビーチがあります。クルイエリアに行ってみると、美しいビーチがたくさん並んでいます。クルイは西海岸、地区ランプンの首都です。景色が美しいだけでなく、クルイのビーチには大きな波があり、サファリにとっては楽園です。クルイへは、ランプンのエムタフィッケマス空港からアクセスできます。そこから陸路で約6から7時間かかります。訪問者はクルイのビーチへの入場券を支払う必要はありません。キャルの駐車券支払うことだけです。クルイには美しい海岸線があり、ラブワン中間クルイビーチがあります。ここでは多くのエキサイティングな観光アクティビティがあります。美しい夕日を見たり、サーフィンをしたり、定期的な西海岸の食べ物の料理ツアーに参加したりできます。このビーチには広い砂浜があり、その砂は細かくて綺麗な白い砂です。次にカランニンブルビーチまたはウジュンブクルビーチがあります。ラブアンジュグンクルイビーチと同様に、このビーチも5から6メートルまで程度の波の高さがあります。タイミングが合えばパイプラインキャラでウェーブに挑戦できるかも。この波は時折現れ、サーファーのお気に入りのスポットです。クルイには黒い砂のテンバカビーチもあります。観光地であるだけでなく、このビーチはピーサン島へ行くための小さな港でもあります。ここを訪れると大小さまざまな岩が点在しています。また黒い砂でサーファーにとって楽園であるマンデリビーチ島があります。同じくクルイビーチランにある別のビーチはワルルビーチです。ここにはココナッツの木が点在する草原があります。ここの白い砂浜の細かく夕日を見ながらリラックスするのに最適です。サーフィン以外にもここで釣りや水泳を楽しめます。リスナーの皆さん、これでパーソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Perjalanan cinta takkan sejauh ini bila bukan denganmu.
Segala yang berarti ku lakukan bersama kamu.
Tuhan mempersatukan kita berdua.
Men-
percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita selamanya. Seperti legenda, kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan. Cinta kita
of Indonesia.
Tuhan, ku berserah segalanya kepada-Mu.
seperti kaca. Jikalau tidak bersabar, hancur berderailah akhirnya. Tabahkanlah hatiku melalui semua itu. Oh, kuatkanlah, jagakanlah diriku. Oh, Tuhan, terangkan hati dalam sanubariku untuk menepuhi segala hidup penuh cabaran ini. Oh Tuhan, ku berserah segalanya kepadamu agar jiwaku tenang dengan
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
ワニです。今日はオーストラリアとインドネシアの映画祭りをご紹介します。2023年オーストラリアインドネシア映画祭りは2月16日にジャカルタで正式に開幕しました。韓国鈴木座賞は2023年2月24日から3月18日まで2年で開催される2023年オーストラリアインドネシア映画祭りを支援しています。サンディアゴの韓国鈴木座大臣は記者会見で COVID-19 パンデミックの影響により昨年はオンラインで開催された第100回オーストラリアインドネシア映画祭りがオフラインで開催されたことを歓迎すると説明しました。さらにサンディアゴ・ウノ大臣はこのイベントは映画上映だけでなくいくつかの都市でマスタークラスも開催されるのでオーストラリア大使に感謝の意を表しました。サンディアゴ・ウノ大臣によるとオーストラリアは映画産業を利用して韓国客を引きつけ世界クラスの映画を制作することに成功した国の一つだということです。在インドネシアのオーストラリア大使のペニー・ウィリアムズ氏は2023年オーストラリアインドネシア映画祭りはオーストラリアとインドネシアの最高の映画を上演すると述べました。ペニー大使によるとオーストラリアインドネシア映画祭りは専門家と交流しオーストラリアとインドネシアの映画で最高の体験を得る絶好の機会だということです。今年は7つの都市で7つの映画の7つの Poster Cross Session が行われ、2023年2月18日にジャカルタで実写歴のある映画「スイート・アース」が上映されました。この映画は友情の反対策、初恋、アイデンティティの発見についてのセッション映画です。オーストラリア・インドネシア映画祭はジャカルタ、サラバヤ、マカサル、マタラン、チョクジャカルタ、バンドン、南タングランででも開催されます。上映されるその他のオーストラリア映画には人気ドラマ映画ペンギンブルーム、ムーンロックフォーマンデ、ドローバーの妻、モリジョンソンの伝説、オーストラリアのアニメーションスタジオアニマルプロジェクトが共同制作したアニメーションコメディダイリー・ミッター・ラビット、ザ・レン・ナウ・ウェイなどがあります。オーストラリア・インドネシア映画忘れはまた、オーストラリア出身のミラ・ラスマナがプロデューサーしたパラノイアのスリリングドラマと本場の夢の奇境の話の2本の映画を上演します。2023年はインドネシアにおけるオーストラリアの奨学金プログラムの70周年を迎えます。この特別な瞬間を祝って2023年オーストラリアインドネシア映画祭では一緒に映画を見たりネットワーキング活動を行ったりするなど、オーストラリアの同窓生が参加する一連の特別な活動を開催します。リスナーの皆さん、これで終わらない終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Terjadi, kita takkan bisa meneruskan ini. Bila harus memilih, ku pilih bertahan untuk kita. Tapi sepertinya itu percuma, sebab mereka tak pahami kita. Jangan menentang orang tuamu, karena cintaku bukan untuk bertengkar. Aku siap terluka untuk kita, tapi ku takkan pernah rela jika kamu takkan berhenti menangisi. Belajarlah untuk mencoba menerima. Bila harus itu percuma, sebab mereka tak pahami kita. Jangan menentang orang tuamu, karena cintaku bukan untuk bertengkar. Aku siap terluka untuk kita, tapi ku takkan pernah rela jika kamu takkan menerima.
Voice of Indonesia.
Kenangan dapatkan rindu yang dalam kepadamu. Aku tenggelam bersama hujan, kan berlabuh di tepi ruang.
Jakarta kara, kore wa Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインディシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。